今日も明日もポジッピー。皆さんこんばんは。パーソナリティののりさんこと森崎のりまさです。この番組はポジティブハッピー、略してポジッピーなパーソナリティ私のりさんが仕事や社会貢献活動に熱いゲストをお迎えして活動のやりがいや面白さを語っていただく番組です。なかなか仕事が続かない、仕事にやりがいを感じないなどなど、そういったお悩みがある方へのヒントや何かきっかけになればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日の放送の流れですけれども、なんと私今日は一人語りです。私は何者なんだと皆さん、知りたい部分があるかと思いますので、介護の仕事を始めたきっかけであったり、ラジオパーソナリティになろうと思ったきっかけを語ろうと思っております。よろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、それでは始まりました一人語りなんですけれども、まあ、なかなかね一人でここまで語るっていうことは今までなかったので、どういった感じで広がるか自分でもちょっとワクワクしながら話を進めてまいりたいと思いますが、まずですね、介護の仕事をね始めたきっかけ、私、のりさんなんですけれども、介護をね約もう19年ぐらい、やってきました。で、実はですね、うちの家で、おじいちゃんとねずっと暮らしてましてね、で高校生の頃まで、でその時におじいちゃんがね認知症になったんですよね。で、あのその当時認知症っていう言葉もなくて、もうそれこそ介護保険っていうものもねなくて、あの本当にみんなうちの家族はどうしていいか全くわからない中で、おじいちゃんと向き合ってたんですよね。で、もちろんその時に介護の仕事をしようってすぐ思ったわけでもなくて、もうとにかくそのおじいちゃんと戦うことで必死でね。で、実は僕ね高校を中退してるんですよね。で、まあなぜ中退したのかっていうと、まあもちろん僕の至らぬところがね、あってのことはもちろんあるんですよ。でもですね、本当にね、いろいろおじいちゃんが夜中起きてきてね、僕の部屋に入ってきたりしてね、なんていうんですかね、なんかがないとか、その当時も僕高校生やから、何がこうどういうことかがさっぱり分からなくて、その認知症ということもね分からなくて、なんかその当時は意味が分からなかったんやけど、とりあえずおじいちゃんが言うことをこうなだめてですね、部屋にまた連れてってみたいなのをね、毎日こう繰り返してたわけなんですよ。で、そこに加えてこう、まあ、うちの父親ですね、お父さんのところに、もう行っちゃう パターンがねありましてね。で、おじいちゃんがこうお父さんの部屋に行くわけなんですよね。で、なんかがないとかね。で、そしたらお父さんがね、まあ、ぶち切れるわけなんですよね。まあ、その当時こうやってね、僕も今笑って話しますけど、その当時はもうそれどころじゃなかったんですけどね。父親は本気で おじいちゃんを怒ってですね、俺が取ったって言うんかとか言ってね、毎晩のように夜中喧嘩が始まるわけなんですよね。で、おじいちゃんおじいちゃんで、その、自分は間違ってないと思ってるから、こう言い合いになってですね、でこれね、なかなかね僕も自分の口から言ったことがあまりなかったんですけれども、 まあそれこそこう虐待じゃないですけど、いや虐待じゃないですけどじゃなくて、その当時やった虐待ですね。あの本当にね、もう喧嘩、本当の取っ組み合いの喧嘩が始まるわけです。で僕はそれをね、いつもねこう仲介して間に入って、もう止めてですね、でお母さんとねいつも止めに入ってね、まあ父親、僕は僕でそのね父親に対してね、こうなんかムカつくというかね、なんでおじいちゃんのこともうちょっと分かったられへんねんみたいなね、気持ちもあったり、もちろん僕も夜中おじいちゃんに起こされるのがちょっと辛かったりとかね、でもどうしていいんか分からへんしね、何が改善、どうしたら改善されるのかも分からへんし、このままゴールがどこなのかも分からへんまま、ずっと家族でね暮らしてたわけなんですよね。ですごくその間しんどいんですけども、とりあえずしんどさよりも僕はね、まあ、この、まあ、子供だったんだなと思うんですけど、やっぱ父親に対してのね、なんかこう恨みというかね、なんか怒りみたいなね気持ちがね、すごくこうどんどん募っていくというかね、で毎日毎日そんなんがあって、まあこれこんなん言うのもなんですけど、警察が来たこともあるんですよね、おまわりさんが。近所の人が多分ね、毎日の取っ組み合いの喧嘩を聞いて多分読んだんだと思うんですよね。でおまわりさんが来ることもあってですね、でもでもじゃないな、そういう日々がある中でですね、僕もそう言ってね父親に対してこう募っていくものがあって、である日にですね、父親が本当にまあずっと怒ってて、まあまあそれこそちょっとどついたりとかねしててですね、まあ母親と僕が止めに入ろうとした時に、父親がね、もう大丈夫やって言ったんですよね。で僕はちょっとその大丈夫やっていうのがね、もう多分僕も限界来てたんでしょうね。父親に対しても恨みもあったしというか募ってたし、でもうお母さんと一緒にね、もう止めんとこって言ったんですね。でもう警察にでも捕まったらええわって言ってね、父親を止めずに、もうええっつって、もう大丈夫やって言ってんねんから、もうほっとけ言って止めなかったんですよね。でその次の日にですね、ちなみに僕はもうすでにその当時、高校をろくに行けなくなってて、もう朝もですね、普通に学校に行きなさいとか言いながら、姉ちゃんとか妹とか学校行ってるような状態だったんですけど、僕はちなみに学校行ってなくて、朝、適当な時間に起きて、お母さんと一緒に二人でいたわけなんですけども、したらお母さんがですね、おじいちゃんがなんか部屋から出てこないのよ、みたいなね、言ってて、遅いよねってなって、いつもやったら朝ごはん食べに来るのにねみたいになって、ちょっと起こしに行こうかって言っておじいちゃんの部屋行ったんですよ。そしたらおじいちゃんがね、もうね顔があざだらけてて、で起き上がれなくなっててね、でトイレも一人で行けるのにね、おもなししててね、おねしょというかね、まあトイレ行けなかったからだと思いますけれどもね、でとりあえずご飯食べるため起きようって言ってね起こしたんですよ。そしたらフラフラっとねなってね、こう柱に頭ぶつけちゃって、ほんで出血してね、血が止まらなくなってね、もう今でもちょっと忘れないんですけど、なんかねとりあえず死んじゃうと思ってね、おじいちゃんが。で一生懸命お母さんと一生懸命救急車呼んでね、で運ばれたんですよね。でね、で病院に行ってね、まあ、僕は直接は聞いてないんですけど、母親がね言われたことをね、まあ、言うと、お医者さんにね、その出血自体はね、傷口も本当に2針3針縫うぐらいのもんやから、もう知れてるからすぐ塞がって治りますわ言われてね、安心してくださいって。ただね、そんなことよりね、すごい衰弱してるからって、でこれあざがあるけど、これ万が一ね数日で亡くなるようなことあったら、これちょっとね、なんか警察にも出さなあかんからって言われてね、もう僕らそれがすごいショックでね、で僕が止めなかったから、まあ、そんなことなったんやと思ってね、すごい罪の意識にちょっと苛まれたというかね、辛かったんですね。で辛いというより、父親に対しての憎しみもまた自分は募らせてしまいましてね。 でね、その後、まあ、結果的にはおじいちゃんね1ヶ月ぐらいで亡くなったんです。で、その衰弱したせいで亡くなったというわけではないので、その本当に大きな警察沙汰になったわけじゃないんですけどね。でもね、そこですごい感じたことがあるんですよね。最後亡くなる時によくあるテレビドラマとかであるね、ピコンピコンってあるじゃないですか。で、危篤ですって言われて、呼ばれて家族親戚集まってね、おじいちゃんところにね行ったんですよね。で、最終的にピコンピコンがプーってなってね、亡くなったわけなんですけどね。その時にね、父親がねトイレに行ったんですよね。で、もう本当に今やったらね、僕ね分かるんですよ。その当時僕はね、なんか父親のことをねすごいね憎しんでたから、トイレに、こんな時にトイレに行くってなんやねんって思ったんですよね。僕、おじいちゃんが亡くなった瞬間に何トイレ行っとんねんって思ったんですよ。でも今やったら分かるんですよね、まあ、父親泣いてたんやなってね。でもなんかすっごいなんかね不思議やなと思って、あんだけその喧嘩してこうどついてた父親がね、どういう気持ちなんかなとかね、すごい今思うんですよね。で、実際僕も介護の、世界にね飛び込んだきっかけなんですけど、そういうことがあって、なんか自分としてはね、なんかもやっとしたままね過ごしてたんですよね。で、そんな中でその介護してる友達とか出会ったりして、あ、なんかこんな仕事あるんやなと思って、でテレビとかでもなんかたまたまドキュメントみたいなやってて、で、あ、うちのおじいちゃんみたいな人こんなにいるんやと思ってね自分だけじゃなかったやなと思って、で、なんかできることあるかなと思って飛び込んだんですけど、で飛び込んでみたらね、すごい僕たまたまというか何年も続きましてね、管理者になったり施設長、老人ホームの施設長になったりしたんですけど、実際その老人ホームの施設長になってすごく感じたことがあるんですよね。同じようにね、自分のお父さんお母さんにね、毎日のように会いに来てんのに、毎日のように喧嘩して去っていく息子さん娘さんがいるんですよ。で、それこそね、僕らにもね文句言う家族さんいるんですよ。喧嘩してはね、僕らにね、こう文句言って帰っていくね、家族さんもいるんですよ。でね、それはね、僕、あの時におじいちゃんと関わったことがあって、それのおかげでね、すごくこう、わかるんですよね。ヘルパーさんとかね、介護職員さん、一介護職員さんはね、あ、また家族さんなんか文句言いに来たわとか言ってね、言ってる人もいるんですよ。これちょっと内緒の話ですけど、そういうこと言う人もいるんです。でもね、僕いつも言うんですよ。実際はね、そう思ってないですよって、家族さんってって。いつもよくしてくれてるって思ってるけど、自分のお父さんお母さんがね変わっていく姿見て、その苛立ちをぶつけるところがなくて、お父さんお母さんに喧嘩しちゃったり、ヘルパーさんのねちょっとしたミスとかを見つけてね文句言って帰りたいだけで、全然それはね職員さんに対してねこう否定的に思ってるわけじゃないから、すいませんって言ってまた気をつけますで大丈夫やからねっていつも言うようにしてるんですよね。で、実際僕も体験したからね、これはね絶対自信持って言えるんですよ。父親もねおじいちゃんこと好きやったんやなとかね、でもムカつくんでしょうね、きっとね、そのおじいちゃんがなんか亡くなったとか毎日言ってくることがね。で、それはなんかなんていうか、自分が取られたとかじゃなくて、そういうふうに変わっていく姿がムカつくんですよね。ムカつくというか苛立つんでしょうね。おじいちゃんにムカついてるんじゃなくて、そうやって変わっていってしまっていく自分の父親の姿がすごくこう受け入れられなくて、なんかこうもやっとしちゃうんかなっていうのが今やったら分かるから、本当にね介護の仕事しててよかったな、してよかったなってすごい僕思うんですよね。ね、本当に施設長までね経験したから余計にね あの一介護職員のままで終わってたら、もしかしたらその今もね介護職員さんが言ってるみたいに、あまたなんか口うるさい家族さん来たとか言ってね、なんか言われるかなとかね、あのそういうふうに今ももしかしたら思ってるかもしれないですけど、でもやっぱりね施設長とか管理者とかなって、家族さんとかご入居者さんがねどういう思いでこう老人ホーム入ったかとか、なんかそういうところもねすごくこう感じるようになって、あの本当に良かったなと思って、で本当に僕介護の仕事すごくあの楽しいなと思うんですけど、いろんなね仕事をしてる人とあの、まあ、こういう立場になったら余計なんですけど出会うことが増えたんですよね。そしたらね、あの僕ね胃の中の数やったなって思うんですけど、介護の仕事ばっかり自慢げにいつもねすごいええ仕事やでとか言ってるんですけど、どの仕事もやっぱりね面白いんですよ。みんなねあのやりがい感じて一生懸命されてるんですよね、話せば話すほど。なんかそういうことを感じて、まあ今ね今に至るんですけど、なんか一生懸命こうやれる仕事一つちゃんと見つけれてよかったなっていうことと、まあおじいちゃんにねそうやってこう教えてもらえたことに感謝と、で父親に対してはねもう今は恨んではないんですけどね、あのでもねあのなんていうか、あこういう気持ちやったんやなって思うと、あの結局自分も一緒やんって、自分も父親に対してこうねもやっとしてる気持ちは今もあったりね、過去にあったりそういうのもしてんのも、結局はやっぱりあのおじいちゃんに対して思ってた お父さんの気持ちとなんかこう並行してというかね、うん、一緒な感覚でいるんだなと思うと、僕もまあ次 お父さんがね年取ってきた時に自分もまたあの気持ちね、あのもう一回向き合わなあかんかなと思いながら、そういう時が来る時にあの自分が介護の仕事をねしててよかったなって思えるように、まあ、今ねあのいっぱい学んでます。はい、なんかいっぱい喋っちゃいましたね。まあでもねあのそういうふうに介護の仕事をねすごくあのしんどいとか面白くないとかね、あの汚いとかね言う人いっぱいいますけど、あの全然そんなことないんで、なんかそういう面白さもまたこのねラジオとかでもちょっと曖昧までねあの伝えることができたらなと思ってます。まあその私の、19年、介護の仕事してきたことのきっかけをちょっと語らせてもらいました。そしたらね、間にちょっとジングルを挟んでですね、次は、ラジオパーソナリティになったきっかけであったり、まあ、ラジオ番組に対するちょっと思いをね語らせてもらいます。それではちょっとジングルを挟みたいと思います。はい、それではですね、あのラジオパーソナリティになろうと思ったきっかけについて次はね、話したいと思います。まあ第1回目の放送ねお聞きの方はもうご存知かもしれませんけれども、私実はですねあの夢の種の、ラジオ番組ゲストでね出演したことがあるんですよね。で、同じくというか介護の仕事をしていた方がですね、今は独立されて、介護というかなんていうのかな、まあ、お年寄りの方であったり障害をお持ちの方と一緒に旅行行く旅行会社をね立ち上げられて今活躍されてるんですけれども、その昔々、介護を僕が始めた頃に、その当時の上司だった方なんですよね。その方が夢の種のパーソナリティ務めておられて、で、まあ、ゲストに私を呼んでくださってですね、でそこであのお話ししたんですけれども、なんかねラジオって僕あんまりイメージがねそんなになんか何もいいも悪いもなかったんですけどね、あの喋るとすごくこう自分の思ってることがより一層なんていうのかな、あの鮮明になっていくというか、あの一生懸命この人ねこの番組のねパーソナリティの方に自分の思いを伝えようと、思うとねより一層自分のこう思ってることをしっかりとね伝えるように、言語化するというか、なんかそういうのをねすごく体験したんですよねその時に。で、あいいなと思ってて、でもそれから結構3年ぐらい経ってですね、ふとした時にあパーソナリティになろうと思ってね 今41なんですけど、40なる前ぐらいにちょっともっと自分を行動していこうと思って、いろんな人に会いに行ったりね、いろんな方会いたいと思ってたけど会いに行かなかった、会いに行けなかった方とか、そういった方にねどんどん会うようにしていったんですよ、思い切って。でそしたらなんかその会いに行く中でもすごくいい出会いもあったり学びもあったりしたんですけど、なんかその流れでね、あそういえばタッキーさんに、あタッキーさんって言うんですけどね、そのパーソナリティの方、タッキーさんに呼ばれて出たラジオ自分もパーソナリティになられへんかなと思ってね、なんかすごい軽い気持ちでですけど、あのちょっとそこを調べてですね、出させてもらうところまで進んだわけなんです。でこうなってここまで来ました。でもやっぱりね、あの行動を起こすとねすごいあの面白いですよ、ちゃんと進みますね、うん、やっぱりもう想像だけではダメですね、すごいそれはね実感してます。で、あので番組なんですけどね、でどういう番組作ろうかなと思った時に、あのポジティブハッピーってね、これねポジッピーって言うんですけど、まあ、勝手に作ったんですけどね、なんかちょっとこうキャッチーな、ね、イメージを持ってもらいたいと思ってポジッピーってつけたのと、でやっぱねポジティブってねやっぱハッピーになるんですよこれ、うん、僕これ間違いないですよね。でじゃあネガティブってじゃあ悪いんかっていうとね、ネガティブが悪いわけじゃないですよね。でも僕はね逆語の言葉も作ったんですけど、ネガティブ貧乏、ネガティブは貧乏になる、決してねあの不幸になるわけじゃないですね、ちょっといろいろ貧しくなるっていうことですね。だからあのネガティブはあっていいんですけど、ネガティブを全て持ちすぎちゃうといろんなものを失っちゃうから、やっぱりポジティブに切り替えていくっていうのが大事かなと思ってて、ネガティブになっちゃいけないとかポジティブでいなきゃいけないってわけじゃないと僕は思うんですよね。でもあのねそういう思いをね、一つでも二つでも伝えれるような、番組を作りたいと思って、始めることにしました。でそしてさっきのね介護の話にちょっと続くんですけども、本当にねいろんな仕事の面白さってね表面だけじゃ分かんないんですよ、これ本当ですよ。あの1年2年でね、あもうこの仕事おもんないわとかね思って辞めちゃう人ねいるし、まあ実際僕もそうやったわけなんですけど、めっちゃもったいない。あのいろんな仕事のね良さってね、あのやっぱりね深いところめちゃくちゃあるんですよ。でやっぱり活躍、その業界で活躍されてる方ってねもう全然視点が違います。そのもうなんか物を並べる一つ、物を削る一つ、なんかそういう仕事でね、あ並べるだけやん削るだけやんとか思ってる人いるでしょ。僕もそう思ってたんでねその一人なんですけど、そんなもうそんなところ見てません、もう本当にその仕事をねプロフェッショナルでやってる方々は。でもなんかそういうのがね、あの、まあ、この発信でね、どこかの家でなかなかね仕事が続かなくてもういつも辞めちゃうとかね、私の続く仕事、私に向いた仕事ってなんやねんとか思ってる人たちにね、なんかちょっとでも響けばいいなと思って、もうあくまでもちょっとですよ。なんでかっていうと、さっき言った通りです、あの自分もね動いてこうパーソナリティになったり活動したことでいろんな人と出会って学んだって言いましたけど、やっぱねきっかけでしかないから、あのごめんなさい、もうちょっとですわ、僕の力は、僕の力でちょっとだけ伝えて、でちょっとポジティブね、ポジッピーになってもらって、でそこから最終的に動くのはやっぱりね、その聞かれてね、あいいなって思って行動を起こすのはねご本人だと思いますから、あの僕は何かきっかけを生み出せたらなと思うだけで、最後はね皆さんなんか面白い仕事見つけた、あこれ面白いやってみたいと思ったら飛び込んでいただけたら、もう僕としてはねそういう方が一人でもね誕生したら、もう僕このパーソナリティやったも回ありますね、もう本望ですね。もうぜひぜひそういう風にちょっときっかけを生んで、行動を起こすのはあの僕じゃないですよ、うん、行動を起こしてもらえたら嬉しいなと思っております。でまたねゲストもね、いろんな方ちょっとねもう当たってます。ですごい面白い、もう僕からしたらこんな仕事何の仕事すんやろうなっていう、何をこう持ってこんなん言ったら悪いっすけど、何を持って楽しいって思える仕事なんやろうみたいな人いるんですよ。でもねその人すっごい熱い人なんですよ。今度ねゲストでまた呼びますけどね、 僕からしたらね、これは何がこんなに失礼ですね、何が面白いんやろうってね、でも思うぐらいなんか不思議な仕事で、でもその方はすごい情熱的にその仕事、社長ですけどね、社長されてるんですよ。もうぜひ語っていただきたいなって、何が面白いのか、僕面白くないと思ってるわけじゃないですよ、どこが面白いのかが今んとこわかんない分かんない。でもなんかそういうのの方が面白くないですかね。なんかよくあるみんなが憧れるような仕事よりね、なんなんやろこの仕事みたいなね、なんかそういう方を読んで、あ、こんな面白さがあるんかみたいなのをね、伝えていきたいと思ってるんで、ゲストの方もね、どんどんね、なんかこう私の方に連絡いただければ、くだされば、番組の方に連絡くださればと思っています。みんなこの仕事おもろいのにって思ってる方ね、もう語りに来てください。僕がもうどんどんポジッピーにこう引き出して発信していきたいと思っておりますので、ぜひぜひお待ちしています。それ以外も全然何でもくださいね、メッセージね。もうネガティブ貧乏さん、ネガビンさんもぜひぜひ、私なんかこんなで仕事続かへんし、こんな仕事おもんないねんとかね、こんなことがあって腹立つねんとか、そんなのもください。そういった話もまたね、一緒に話できたらなと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは、ちょっと時間になってきましたので、また、ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、とうとう時間が来てしまいました。ちょっと語りすぎましたね、というか本当はもっと語りたかったんですけどね、これ時間足りないですね。あ、次からゲスト来るんやとか思いながら、ゲスト自分も語りたくなっちゃうかもしれん。でもね、ゲストさんのねポジッピーな、ことをねどんどん伝えていきたいと思ってます。はい、先ほどね、お伝えした通りなんですけれども、ポジッピーに語りたい方、ゲストね、お仕事でも何でもいいです、社長じゃなくてもいいんですよ、自分のやってる活動をどんどんポジティブに発信してほしいっていう方、ゲストにぜひぜひお越しください。でそしてですね、ネガティブな方もなかなかポジティブになられへんねんけど、どうしたらポジッピーになれんねんみたいな方も、ぜひぜひ何かコメントくださればと思っております。それについてもまたね、いろんな語りとかゲストさんとも一緒に考えたりとか、そんなこともしちゃおうかなと思ってますので、ぜひぜひ、コメントください。ですね、毎週日曜日ですね、夜の7時半から、8時30分、なかなかね日曜日の夜って憂鬱な方多いでしょ、明日から月曜日や仕事やとかね思う方も多いと思うので、毎週日曜日夜7時半から聞いてくださって、それで、皆さん楽しくまた月曜日過ごしてもらえればと思っております。またよろしくお願いします。はい、ではではまた次回も同じ時刻にお会いしましょう。ポジッピー。